こんにちは、ジェットです。今回はですね、早速ですが、いただいていたコメントをいくつか、ご紹介します。前回この番組の配信で、自分ね、中年のおっさん老眼が始まっちゃったみたいな、そんなお話をしたんですが、それを聞いてくださった方々から X に、いただいたコメントです。まずは、どうひろさんからいただいたコメントです。自分も45歳あたりから急激に老眼進みました。中身が成長しないまま体ばっかり年取っていくのを日々感じています。ということでね、これマジわかる案件。自分がね、まだ30代の頃だったか、元 SMAP の、中居正広さんか誰かだったと、思うんですけども、40に、ね、入った途端にガクッと、老化が来るみたいな、そんなお話をされていて、まあ、当時ね、30代だった自分はその時はね、まあ、そんなもんぐらいかねみたいな、まあ、他人事で、聞いていたと思うんですけども、実際ね、自分が40代に入りますと、やっぱりね、突然ガクッとあちこちね、衰えが来まして、でそれで今度はね、45歳になるとまたね、ガクッと、来ちゃってるわけです。老化ってね、ほんとゆっくり進むっていうより、突然ね、ガクッと来るもんなのでって、自分もね、今改めてね、身に染みて、感じています。ということで、どうひろさん、コメントをありがとうございました。それから次は、じまけんさんからいただいた、コメントです。年を重ねるとだんだん普通のものでは間に合わなくなっていきますよね。かっこ何食べ第7話、現状維持に美容やサプリなどもお金がかかります。ということで、じまけんさん、ありがとうございます。昨日何食べたの第7話は、確かシロさんが50歳のお誕生日にね、老眼を欲しがるみたいな、そんなエピソードだったと思うんですけども、まあ、自分もね、ちょっとおしゃれなね、老眼鏡探してみようかなとかね、ネットでちょっと見てみたりもしているんですが、あとサプリね、自分は、ビタミン B 群と C の、サプリを、まあ、日々のね、慢性疲労と、あとはね、この弱い豆腐メンタルの自分なんで、そのためにね、毎日、飲んでいます。であとは、まあ、フィッシュオイルでしたっけ、中性脂肪にも良いっていうんでね、まあ、聞いてるのかよく分かんないんですけども、これも毎日昼飯の後に、飲んでいます。でサプリというと、まあ、同じくね、同年代のゲイの友人にも、サプリ何取ってるって聞いてみたんですが、いつものジャイアンメイター友人はいっぱいありすぎて答えられねえとかね、セックス・アンド・シティのサマンサ・ジョーンズみたいな、答えが返ってきましたけども、であと、まあ、この年になるとね、美容も本当ね、大事で気になるところなんで、これまた同年代芸の、まあ、いつものね、稽古に先ほどね、 LINE で聞いてみましたら、私は毎日青汁飲んでるわとかね、まあ、秒で返事が返ってきたんですけども、あんた安田なるみでも目指してんのみたいな、まあ、そんな話だったんですが、みんなね、こうやってそれぞれに、サプリだったり青汁だったり、中年のね、おっさんたち必死に老化に抗ってるっていうお話だったんですが、サプリというと、この間、ニゴラジさんだったかな、どこだったかな、エビオス城、あれを飲むと、あれの量が増えるみたいな、そんなお話をされてるのを聞いたんで、自分もね、ちょっと、エビオス城、気になって、います。といったところで、今回も、独占中年男子の30分、そろそろ始めていきたいと思います。この番組は、40半ばのおっさんが、中年男子の日頃の思いや悩み事だったり、時には懐かしい昭和ネタやゲイ、オカマネタなどを、同じくおじさん、おばさんと呼ばれる、中年世代の人々や、あるいは中年予備軍の人々とこうやって共有しながら、中年のゲイが一人ほろ酔いで語る、かなり緩めのトーク番組となっております。どうぞ最後まで聞いていただけると嬉しいです。いただいていたお便りを、ご紹介します。愛知県にお住まいの昭和世代、アブリカルビさんから、Google お便りフォームにいただいたお便りです。ジェットさん、はじめまして。清水空港 じゃなかった。炙りカルビと申します。ちょっと待ってくださいね。清水空港ってさ、もういきなりすごいの、ぶっこんできますよね。そうね、元スクールメイツの独占女の60分のね、アタッカーの、人でしたが、続けます。あたしろラジオさんで、たまにジェットさんの話題になることがあり、気になってやってきました。僕は後藤久美子と同い年なので、ポートピア連続殺人事件、大英ドラマ、西村和彦の同窓会、おにゃんこなどの話題には通じるものがあり、1回から最新回まで一気に聞いてしまいました。そんな世代が近いジェットさんに質問です。初めて買ったレコード、カセットテープ、CD は何ですか？ちなみに僕はレコード、ダカーポのテラエ、これはね、地球へと書いて、テラエと読むやつですね。カセットテープ、荻野目洋子のノンストッパー、そして CD、後ろ髪引かれたいのほらね、春が来たです。細長の CD シングルです。今後も世代に響く配信を楽しみにしています。またお邪魔しますね。炙りカルビ。ということで、炙りカルビさん、お便りをありがとうございます。いや、自分もね、炙りカルビさんのことはもうね、あたしろラジオのお便りとかでね、存じ上げて、おりました。ありがとうございます。あたしろラジオと言いますとね、自分も、もうね、毎週末の、明日から仕事って時にね、あたしろラジオを聞いて、ほんの一時ね、頭を真っ白にして、うつうつとした気分から解放されているわけなんですが、その、あたしろラジオのカイさんね、自分、カイ先生と勝手に、呼ばせていただいているんですけども、前回のこの番組の収録で、なぜだか、ざーっとノイズが、入っちゃってたんですね。で、それで、自分、マイクの設定なのか何なのか、いろいろいじってみたり、あとネットでね、調べてみたりして、いろいろ試してみたんですけども、そのノイズが取れなくてですね。で、もしかしたらね、この前回のね、配信を聞いてくださった方の中には、ノイズが入ってて聞きづらいとかね、お気づきの方いらっしゃったかもし、れませんが、そこで、自分、ついおとといだったと思うんですけども、カイ先生、助けてくださいってね、DM で、カイ先生に、原因を、聞いてみたところ、はいはい、それはですね、ってね、いつものカイ先生、すぐにね、解決策を教えてくれまして、この通りね、今回は、多分ノイズなしでちゃんと収録できてると、思うんですけども、もうね、カイさんには、以前も、この、ポッドキャストのね、収録のためのマイクとか、あとは、録音器具の選び方とかね、いろいろ教えていただいたり、あとね、他のポッドキャスターの方も、カイさんにいろいろね、アドバイスをもらったり、されているみたいで、ほんとね、カイ先生、その説は、ありがとうございました。マジね、カイ先生いなかったら、この番組もうね、続いてないですよっていう話なんですけどって。何の話してたんでしたっけ？そうそう。そんなね、あたしろラジオさんから、炙りカルビさんも、自分の番組にね、こうやって聞きに来てくださったということで、ありがたい限りです。さて、そんな、炙りカルビさん、同年代ということでね、昭和ネタ、お便りにもうほんとね、いろいろぶっこんできてくださいましたが、最近ではね、昭和ネタっていうと、今ね、テレビドラマで、不適切にも程があるってね、番組が人気のようで、自分はね、まだ一話も見れてないんですが、同じくね、ポッドキャスト番組の、虎の胃を狩る狐のお二人や、あとはね、自分の周りの昭和世代の友人たちもかなりこのテレビドラマをおすすめしてたんで、自分も見てみようとは、思っているんですけども、そんなね、昭和世代の炙りカルビさん、後藤久美子さんと同い年ということで、五組っていうと、当時ね、いにしえの時代には、国民的美少女とか、あと、キットカットだったかな？コマーシャルで、同級生のね、宮沢りえさんと共演して、話題になったりとか。で、あとはドラマもね、中山美穂の娘役だったかな？ママはアイドルとか、あと、NHK のね、大河ドラマもいくつか出演されてたと、思うんですけども、後藤久美子のドラマって言いますと、これかなりマイナーだと思うんですが、加藤茶が 学校の先生役で、で当時ねまだインターネットとかなかったいにしえの時代にパソコン通信っていうのがありまして、このねパソコン通信を題材にしたドラマだったんですけども、あのタイトルがね思い出せないんですが、でこのね後藤久美子が高校生役で、でこのパソコン通信を使って沖縄かどっかのね無人島で病気になっちゃったね子供たちの命を助けるみたいな物語で、で最後ね我らが小林さとみが出てきて、いいところね全部かっさらっていくっていうね、そんなね壮大な、ドラマだったんですが、自分当時妹とねこのテレビドラマを、テレビで見まして、マジパソコン欲しいみたいになってね、あの親にね買ってとかねだった覚えがありますけども、まあ結局ねパソコンは買ってもらえなかったんですが、マジでねマイナーなドラマなんで、同年代の友人にこのドラマの話しても誰もねなかなか、食いついてきてくれないんですが、自分当時ね大好きな、ドラマだった、そんな覚えがあります。でまあね、そんな話はさておきまして、そんな後藤久美子さんと同い年の炙りカルビさんね、ご質問をいただきました。ジェットさんが初めて買ったレコード、カセットテープ、そして CD 何ですかっていうことだったんですが、これはもうね飲み屋とかでねもう昭和世代が大好きなネタだと思うんですけども、早速まずねレコード、初めて買ったレコードということで、これはですねすいません、自分ねレコードは自分で買ったことがなくてですね、まあ世代的にもね当時まあレコード世代ギリギリって言いますか、家にはね子供の童謡集みたいなレコードだったり、あとは兄が買ったそれこそおにゃんこの新田入りとか、国生祭入りのねアルバムのレコードなんかはいくつかあったと思うんですけども、自分でねレコード買ったっていうことは、残念ながら、なかったです。炙りカルビさんは初レコードがダカーポのテラエっていうことでね、ダカーポねもうほんとね素晴らしいチョイス去年も夏頃にポッドキャスト番組の明日もゲイのあそこさんと、あと真夜中にゲイのポリタンさんと3人でアニメ談義をねさせていただいた時にこのダカープの話になったんですが、このねテラエももちろん名曲だと思うんですけども、あとは宮崎駿監督のメンターテイホームズ、あのねアニメの主題歌の空からこぼれたストーリーとか、あとはうつのみこ、小説のね、宇都宮のアニメ版の、夢狩人とかね、アニメソングでね、素敵な曲、ダカーポ、いろいろ歌われてますよねって話を、したんですが、自分も、大好きです。で、このね、炙りカルビさんの初レコードのテラエは、まあ、同名の漫画、漫画の劇場版アニメの主題歌だったと思うんですけども、このアニメもまた、すごくて、自分もね、もう何十年も前に、確か伝えかどっかで、ビデオか何かをね、レンタルして借りたと思ったんですけども、改めてね、さっき Google 先生で調べてみましたら、もうね、声の出演が豪華すぎるのよ。薬師丸ひろ子、秋吉久美子、それから、親父涅槃で待つのね、沖正也さん、で、志垣太郎さんに岸田京子さんってね、もうすごいメンツ揃っちゃってまして、自分もね、今回こうやって、お便りをいただいて、久々にね、この映画を思い出してこうやって調べてみたわけなんですが、改めてね、また映画、見てみたく、なりました。で、次に、初めて買ったカセットテープなんですが、これまたね、自分ちょっと地味というか、オタクというか、話してもちょっとね、盛り上がらない感じなんですけども、多分、ファミコンの、ドラゴンクエスト3の NHK 交響楽団版の、楽譜付きのね、サントラのカセットテープだったか、あるいは、天空の城ラピュタの、久石譲さんのね、映画のサントラ版だったか、どっちだったかなと、思います。で、さっき調べてみたら、まあ、年代的にはね、ラピュタの方が古いようなんで、多分ね、ラピュタのサントラの方を初めて買ったカセットだったと、思うんですが、炙りカルビさんのね、荻野目ちゃんに比べたらだいぶ地味な、チョイス、でした。まあ、でもね、当時、自分のそんなね、お気に入りのカセットテープたちを入れている箱に、なぜか、中山美穂の マーメイド、人魚姫って書いてマーメイドってね読ませてたあのカセットあったの、覚えていまして、水着を着たねミポリンのイラストがジャケットのシングルカセットだったんですが、確かねミポリン主演のドラマの、主題歌だったと思うんですけど、あのカセットはね自分で買ったものではなかったと思うんですが、それこそね擦り切れるほど何度も繰り返し聞いて、だんだんねテープって聞いてると伸びてきちゃうっていうね、でミポリンの声がだんだんのぶとい声になっちゃうみたいなね、そんな感じだったんですが、まあカセットテープ世代にしかわからないそんな話だと思うんですけども、最後に、CD、 初めて買った CD なんですが、もうこれもね昭和の芸としては本当になんだか面白くない盛り上がらないチョイスになっちゃうんですけども、初めて買ったジェトミのあの縦長のねケースの、シングル CD は、チャゲ&アスカの Say Yes だったと、思います。もうねこれ何度とこの番組でも、お話ししていますけども、101回目のプロポーズっていうね当時めちゃくちゃ流行ったテレビドラマが、ありまして、でその主題歌で、でドラマのねオープニングのスタッフロールでこの曲をバックに、中年サラリーマンのねくたびれた、武田鉄矢さんが美人チェリストの、浅野敦子さんをね追いかけるみたいな、追いかけ続けるみたいなね、そんなところで流れた曲だったんですけども、あの当時ね自分中学生だったんですが、このね CD 付きのラジカセを学校に持ち込みまして、で教室でねクラスメートたちとそれこそ放課後なんかにねこの Say Yes をね流してみんなで盛り上がったのを、思い出したりしましたけども、でそんな感じで聞いてたら、チャゲアスファンのね大ファンだっていう同級生の女子から彼女おすすめのね曲の入ったカセットテープのミックス、これをですね手紙付きでその女子の友達っていうか同級生からもらったりとかね、なんだかエモいなっていうね青春だったっていうのをちょっと思い出したりしましたけども、一方で炙りカルビさんの初 CD は後ろ髪引かれたい、ほらね春が来たということでね、もうね炙りカルビさんねチョイスがねずるいの当時ねあの工藤静香もそれから生稲晃子もおにゃんこアイドルだった頃のね、で斉藤真希子がスジャータのね社長と結婚する前のそんな、時代でしたが、いやね改めて後ろ髪引かれたいって聞いてみると、なかなかね名曲、多かったと、思います。後ろ指刺され組と比べると、後ろ指刺され組と比べるとやたらねマイナーキーの曲が、多かったイメージがあるんですけども、ほとんどのね曲が秋元康と、後藤継俊がね、コンビで組んで作っていた曲たちだったと、思いますが、時のカバを越えてとかメビウスの恋人とか、あと自分が好きだったのは、立つ鳥後を濁さずとかね、でそしてねこの炙りカルビさんのほらね春が来た、これもね鬼面組、いやついでに途中間かアニメのね主題歌だったと思うんですが、ちょうどね今ぐらいの春めいてきた季節に聴きたくなる名曲だと、思います。いやねマジで懐かしいです。本当ねいろんな曲こうやってね振り返ってみるとエモい思い出とともにね思い出されるんですが、最後に自分でね初めて買ったアルバムの、CD もね思い出したんで、おまけで、ご紹介しますとですね、自分は確か、これもね、まあ、いにしえの記憶なんで、曖昧ではあるんですが、ホイットニー・ヒューストンのね、映画、ボディーガードね、ホイットニー・ヒューストンと、ケビン・コスナーが主演されていた映画だったんですが、あれのね、サウンドトラック、自分確か、近所のね、レコード屋さんで買ったのが初めてのアルバム CD だったか、あるいは、山田かつてないテレビの、山田邦子のね、山田かつてない CD、スイカ CD とか当時呼ばれてましたけども、そのどっちかがね自分の初めて買った、CD、アルバム CD だったと、思います。もう本当ね若い方が聞かれても本当ね何の話してるんだかっていう話だったと思うんですけども、これもね本当にいろいろやっぱりね時代で、もう本当にすいません、なんだかね懐かしすぎて思わずね取り留めもなく、昭和の話をいろいろしてしまいましたが、自分でちょっとこの収録の後はね、そんな懐かしい曲たち、 炙りカルビさんのね初めて買った、CD、カセット、レコードも含めてね、まあね今はもうカセットやレコードでは聞けないんでスマホなんですけども久々に聞いてみようかなと、思っています。ということで炙りカルビさん楽しいお便りをありがとうございました。先週の話なんですが自分久しぶりに映画館で映画を、見てきました。で先ほどカセットテープの、ね、お話を少ししましたけども、この映画もねそのカセットテープが、物語の、キーになるというか重要な、ね、位置を占めているというか、まあ、そんな映画だったんですけどもタイトルが、パーフェクトデイズという映画でもうね劇場公開されてからだいぶ経ってるんで、見られた方も、いらっしゃるかもしれませんけども、主演が役所広司さん で物語は一人のね中年の渋谷の公衆トイレのね清掃員の生活を、淡々と描く、そんな作品だったんですがまあねネタバレになっちゃうんで詳細はお話しできないんですけども、この映画の監督がですねドイツの名将、ビム・ヴェンダースでしてこのね監督の映画は自分もねもう何十年も前に東京の大学で学生をしていた頃に教授がね突然授業中にこの映画を流し始めましてそれがね初めての出会いだったんですけどもまあね何の映画だ何の授業だったかは、思い出せないんですが映画のタイトルはですねベルリン天使の歌っていうねベルリンを舞台にした映画で人間にね興味を持った天使がベルリンの街に降り立ってで人間としてね生きてみるっていうそんなねお話だったんですがとてもね当時見ても興味深い映画でハマってしまったんですけども今回は東京舞台にね中年の男の物語、パーフェクトデイズってことでこちらもね本当になかなか、興味深い、映画でした。まあねトイレ清掃員の日常ってことなんで公衆トイレが本当たくさん出てくるんですけどもね本当ねめちゃくちゃ綺麗なね公衆便所ばっかり出てきてですねまあね映画館で見てておい本当の東京の公衆便所はこんな綺麗なのばっかじゃねえぞみたいなね突っ込みたくもなったりもしたんですがなんでしょうね映画館で見てからもう1週間経つんですけども自分まだねなんだか完全にねこの物語を、自分の中で消化しきれてないというか自分の中でね答えが出せていないというかなんだかモヤモヤ、していまして、こうやってね内容を振り返ってみてまあ中年と呼ばれる年齢になって生きることとは何かとか幸せとは何かみたいなそういうことをね問われている映画なのかそれとも、まあ、中年男のね一人で孤独に生きるっていうそんな孤独を描いているのかはたまた樽を知るっていうところを問いかけているのかいろいろ考えているわけなんですが、まあ、それでもなんせねタイトルがパーフェクトデイズってことなんでなんでしょうねこの映画、まあ、無口な、ね、中年男の日常を描いているわけなんでほとんど、ね、セリフが出てこないわけなんです。でなので見る側としては、まあ、彼の、ね、動作というか彼の表情から彼が今、ね、どんな気持ちなのかっていうのをいろいろ想像しながら物語を紐解いていく、そんな必要がありましてまた、ね、そこが答えのない謎解きというかねこの映画の面白いところだなと、個人的には、思いました。なのでね本当ねこの映画ねこうやってお酒でもねちびちび飲みながら誰かとねちょっと一緒にねゆっくり語り合いながら紐解いていきたいみたいなそんなね映画だなって思ったりも、しているわけなんですけども、であとはですねこの役所広司さん演じる主人公のねこの中年男本当ね劇中に何度かすごくね柔らかい幸せそうな笑顔を見せるわけです。でそれがまたねなんだかもうこのね自分の中年の男の心にも染みまして、まあ同じね中年のおっさんとして自分はね日々生きていてこんなにね彼みたいないい笑顔をできる瞬間ってモテてるのかなとかねそんなことをね自分の人生も振り返りながら考えちゃったりとかしましたけども、ちなみにですねこの映画の賞を、取ったからって話でもないんですがカンヌ映画祭で 今回ね役所広司さんがこの映画で男優賞、日本でね2人目ということなんですが今回、受賞されたようなんですけども、そんなこともね考えながら見ると、いやこの表情をできる役所広司やっぱすごいよなみたいに思ったりもしますけども、であと登場人物としては他にもねバーのママ役に、歌手の、石川さゆりさんが出てきたりとか、あとはねちょろっと研ナオコさんとか、あとは声の出演で片桐はいりさんもね出ていたらしくてですね、自分はね映画館で見ていて片桐はいりさん出てきたのを気づかなくてね悔しい思い今してるんですが、まあ、なんだかねいろんな意味でもう一回見直してみたいと思ったりもしている、そんな、映画です。もしねこの映画見られた方いらっしゃいましたら、ぜひね感想を聞かせていただけたらと思います、といったところで、今回は、この辺にしておきたいと思います、この番組では引き続きお便りメッセージお待ちしています、E メールアドレスは独占30分@gmail.com です、番組専用のお便りフォームX アカウントなどね、このポッドキャストの、番組概要欄に、貼り付けてありますんで、そちらからぜひお便りメッセージ、ご質問ご相談など何でも、送っていただけるととても嬉しいです。この番組もですねあと2回で100回をなんとかね迎えられそうな感じに、なってきたんですが、本当にねお便り頼みの、番組なので、どうぞお便りお待ちしています。ということで、自分のね住んでいるところも少しずつね暖かいと思えるような日も、増えてきまして、散歩の途中にはね綺麗な梅の花も見えたり、しているわけなんですが、まあそれでもね気温の変化が激しい日々なので、体調をね崩しやすい時期だと思いますんで、これをね聞いてくださっている方もどうぞお体にはお気をつけて、無理はねなさらずに、お過ごしいただければと思います。それでは独占中年男子の30分、次回もよろしくお願いします。